吉高加納牧師による宣教帰還からの生き方を聞きましょう。皆様おはようございます。イザヤ書40章は、実は無名の預言者、名前がわからない、それゆえに、第二イザヤというふうに呼ばれているんですけど、その第二イザヤによって語られた預言です。イザヤ書は全体で66章からなる壮大な預言書ですけれども、大きく分けて3つの書物、3者の預言者の働きと言葉が合体してできています。文体の違いや扱っている預言内容、あるいはその預言内容から見られる時代の違いなどが分かります。66章ありますけれども、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤ、200年ぐらいの時代の幅を持って分かれているんですね。最初に書かれた予言、この予言者はイザヤでいいと思います。イザヤ、名前も出てきますちゃんと。これが1章から39章です。イスラエルが南北に分断して、北イスラエル、南ユダというふうに分断して両方あった時代、そのユダの南の方の国でイザヤは予言活動をしました。紀元前736年、ウジヤ王が亡くなる年、これ分かってるんですね。736年から、40年間、690年ぐらい、紀元前690年ぐらいの間に、40年間にわたって予言活動をしました。その頃はだんだんと東の方ではアッシリアが巨大化していきます。アッシリアという国が巨大化していきます。それにつれて中東世界がもうざわざわしていくわけなんですね。ユダ王国自身も近隣国の右往左往に巻き込まれていこうとする中で、指導者たちは民のこと、民衆のことを置き去りにして軍事家のことばっかり、軍事家に走ろうとしている、そういう指導者たちに対してイザヤは忠告をします。神様に信頼し、神様が望まれる公正と正義に基づいた祭りごとを取り戻しなさい、そういうふうに厳しく忠告をし、さもなくばこの国は滅ぼされてしまうのだと警告をした預言者でした。この第一イザヤが預言活動を行っている40年の間に、実は北王国の方は首都サマリアがアッシリアによって陥落させられて滅んでいきます。紀元前721年のことでした。ユダ王国はもうしばらく生きながらえるんですね。まあ、ユダ王国が強かったわけではなくて、実はアッシリアが北上してくるエジプトや当時の新しい新興国のメディア、リディア、新バビロニアといろんなところで戦わなきゃいけなくて暇がなかったので、ユダを征服することをしなかっただけなんですけども、でもこの間に、この間にユダ王国がどんな生き方をしたかというと、預言者たちの忠告を全然聞かずに、列王記下というところを読んでいただくと分かるんですが、繰り返し繰り返し王たちが神の目に悪と映ることをことごとく行ったというふうに記されているんですね。歴代の王たちが政治を乱し、民の心、民衆の心を育んでいくことができなくって、近隣の有力な国々に取り入って、そして官邸の人々は贅沢三昧を自ら戒めることができなかったわけです。そしてとうとう紀元前598年にユダは新バビロニアによって滅ぼされてしまいます。エルサレムは陥落します。そしてその翌年からユダの ユダの国の主だった人々がバビロニアに連行されて、バビロンでの抑留生活を強いられていく、いわゆるバビロン捕囚という時代を迎えていくことになります。つまり第一イザヤですね、第一イザヤの警告は現実のものになったわけです。バビロン捕囚がもう長く続いています。およそ50年ほど、その後の50年ほど経った時代に第二イザヤが登場するんです。バビロンでの抑留生活も半世紀を刻んできた。少年少女であった頃にバビロンに連行されてきた人々ももう老年期を迎えていて、多くの人々がむしろバビロンで生まれ育ったという時代、そういう時代になって第二イザヤが出現するんです。預言者というのは神様が立てて神様の言葉を預かって語る人ですから、バビロンで抑留生活が、バビロンでの抑留生活がこう長くなった人に第二イザヤが今度は建てられて、そしてその時代特有のメッセージを語っていくわけですね。けれども、人々はバビロンでの抑留生活がもうすっかり板についていると言いましょうか、馴染んでしまっていると言いましょうか、他に生きようの選択肢が思いつかないと言いましょうか、そういう人々のそういう時代に、第二イザヤはエルサレムへ帰ろう、エルサレムへの帰還を励ましていくという役割を担うように神様から示された預言者です。で、この第二イザヤは40章から55章なんですけれども、その40章から55章のさらに前半、40章から48章はこの帰ろう、エルサレムに帰還するということを促し進め、そして励ましているっていうのがその内容です。そして後半の49章から55章は今度は帰還していくプロセス、帰還してからの新しい体制づくりにイザヤ、第二イザヤ伴いながら寄り添いながら民を励ましていくという内容になっています。今日お読みしている第40章は、つまりこの第二イザヤが神から預言者としての証明を受けた、その証明がどのようなものだったかということを書いているところです。慰めよ、私のため民を慰めよ、あなたたちの神が私にそういうふうに命じたんだ、バビロンでの苦役の時代も間もなく終了する、もうかつての罪に対する裁きは十分すぎるほど味わった、もういい、もう十分だと神がおっしゃっている、神は間もなくあなたたちを解放してくださる、そういうふうに私におっしゃったんだ。これが1節2節ですね。今日の神は私たちに新たに呼びかけている、神様のために荒れ野に道を備え、私たちの神様のために荒れ地に道を通せと呼びかけている。このバビロンの地に馴染んでしまってはいけない、荒れ野に道を見よう、荒れ野に道を見よう、荒れ野を渡って約束の地に、ふるさとの地に帰ろう、顔を見上げて祖国を望み見よう、そして荒れ果てたままの荒れ地である祖国に帰還して祖国を再建するんだ、谷がせり上がり山が身を低くしてまるでそこに平地が広がっていくように、エルサレムの崩れを修復して再び神を賛美する都を築こう、 さあ帰還のための心備えを始めようではないか。これが3節5節ですね。そのように第二イザヤは民に対して呼びかけを始めたわけです。とは言っても、そうやすやすとバビロンに根を生やしたお尻が上がるものではありません。解放が本当に起こるのかどうか信じることは民にはできないのです。また今さら帰還帰ろうと言われても実感が湧かないです。多くの人はバビロニアで生まれ育ちましたから、バビロニアでの日々、もちろんバビロニアでずっと生きてきた中で、いつかは祖国へと祈ってきたのは事実だけれど、それは今と言われるとピンとこない。今だということが信じられない、信じきれない。それこそが長きにわたって抑留生活に馴染んでしまった民の民衆の偽らざる現実でした。そのような捕囚の民に対して第二イザヤは解放の道筋を語っていくんですけど、40章から48章までは第二イザヤがこの民、もう動かないお尻をですね、本当に持ち上げさせるために懸命な説得と、それから必ず解放されるという予告が続いていくんです。そしてそれはまさしくこれまで自分たちを支配してきたバビロニアが間もなく滅びるんだという予告でした。間もなくペルシャによってこのバビロニアは滅びる、そしてペルシャ王は私たちを解放するんだ。神がペルシャ王の手を用いて私たちを解放へと誘ってくださるんだ。私たちはかつてバビロニアに滅ぼされたことで、私たちの神がバビロニアの神に負けてしまったんだと考えていた。先祖たちからの戒めを習慣のようにずっと口ずさんではきたけれど、私たちは内心信仰を失っていたんじゃないだろうか。神が生きておられると信じられなくなっていたんじゃないだろうか。しかし今こそ気づこう。神ヤハウェはただイスラエルの神だったのではなくって、この全世界の歴史を動かされている神だったんだ。かつてバビロニアの手を持って私たちを裁き戒められた神は、今やペルシャの手を用いて私たちを解放されエルサレムに戻してくださるんだ。私たちがエルサレムを再興し、シオンの丘、エルサレムの丘に神殿を再建し、そこで再び神を賛美するようになった時、その現実を見て世界の人々は、神ヤハウェこそが世界の唯一の神であるということを知るようになるんだ。神は呼びかけようと私に語られた。草は枯れ、花はしぼむ。繁栄と栄華を誇ったバビロニアも枯れ、またしぼみ、そして花を落とすんだ。この世の栄華、人間の君臨は久しからず、必ずしおれ、終わりを迎える。信じよう、バビロニアは滅びるんだ。しかしただ神の言葉だけが常しえに立つのだ。これが第二イザヤが神から聞かされて民に語り始めた、捕囚から50年経った頃に語り始めた帰還の備えですね、のメッセージでした。実際この第二イザヤがこの40章の予言を開始した数年後に、バビロニア帝国は本当にペルシャに敗れて、 しかも圧倒的な負け方でしたから、バビロンは無血開城、ね、ペルシャ王が今度新しいバビロンの主になる。そして新たな支配者となったペルシャ王キュロス、このキュロスの勅令、諸国民解放令によって紀元前538年、捕囚されていたユダの民はエルサレムへの帰還を許されます。しかもですね、ただ身一つで帰るっていうんじゃない、昔バビロニアの王ネブカドネツァルという王様がエルサレム神殿から略奪してきた財宝、宝物、それを全部持って帰っていい、そういうふうに言われて、喜んでエルサレムへと帰還していくわけですね。まあみんなじゃないんだけど。そして神殿建築や城壁の再建に取り組んでいきます。この辺りの下りはエズラ記とかネヘミヤ記に書かれていますから、また読んでおいてください。つまり第一イザヤが予言をした局面と第二イザヤが予言をした局面は異なります。一方は神様の審判と滅び、警告を語る予言です。他方は第二イザヤは神様の解放と救い、励ましを語る予言です。一方は警告、一方は励まし。しかし第一座や第二座やは全く別のことをメッセージしたのではないです。共通したベースを持っています。それは神様に信頼しよう、この世の力に依存するな、神様の義セダカー、神様の公正ミシュパートを追い求めよう。そうすれば私たちは平和シャロームに生きることができるというメッセージです。これは通底しています。さらにはるか先祖、はるか昔に先祖が経験した出エジプトと、今回自分たちが挑もうとしている出バビロン、これはまた通底するんですね。神の恵みによる解放という点で共通した歴史経験ですけれども、もう一つ大切なのは、解放というのは何々からの解放、例えばエジプトの苦役からの解放、バビロンの抑留状態からの解放というフローム、何々からのという矢印ではなくて何々への解放、つまり正義なる世界への解放、公正なる世界への解放、シャロームなる世界への解放、このためのフォー、あるいはそこに向けてというトゥ、フロームの解放ではなくてトゥ、フォーの解放、そのようなこれからの解放された後自分たちがいただく使命を帯びた、そういう解放なんです。課題を帯びているんですね。こういう言い方ができるでしょう。解放されるのに条件はない、しかし解放されるには訳がある。それはあなた方が解放的に生きること、そして人々を解放していく民になること。愛されるのに条件はない、しかしあなたが愛されているには訳がある。それはあなたが誰かを愛して生きるためなのである。帰還からの生き方が求められています。帰還をいただいたならばシャロームを生きるものになる。それが神がこの帰還ということの後に 神が期待していたことであります。さて、ユダヤ人の帰還、これは20世紀にも再び起こった世界史的な出来事です。紀元70年、イエス様の死後40年ほどが経った頃、ローマ帝国によってエルサレムは再び陥落し、ユダヤという国は滅ぼされてしまいます。そしてそれから1900年もの間、ユダヤ人たちはまとまった居住地を失い、世界各地へ離散して生きるようになりました。20世紀に入ってナチスドイツによるユダヤ人迫害とホロコーストという民族絶滅の危機をユダヤ人たちはくぐり抜けて、そして第二次世界大戦後に国際連合の判断によって1947年にパレスチナ地域は分割されてイスラエルが建国されます。ユダヤ人たちが帰還するんです、パレスチナに。しかしすでに1000年にもわたってパレスチナで生きてきたアラブ・パレスチナ人たちはこの国連の分割によって領土の 60% を失いました。しかもパレスチナ人たちが生きるその地域は3つに分断されるという、そうした脆弱な形での分割でした。この分割政策の後、すなわちユダヤ人たちのパレスチナへの帰還の後、そこからが問題です。イスラエルが引き起こしたことは、アメリカから供与された圧倒的な軍事力による戦争でした。中東戦争、そして領土をどんどん拡大した、また国連決議を無視したユダヤ人入植地の拡大でした。アラブ・パレスチナ人たちの移住地、居住地はどんどん狭くなり失われ、とうとうヨルダン川西岸地区とガザ地区との本当にわずかな区域に押し込められて、軍事的に封鎖され、壁に囲まれた中を生きるしかない、それがパレスチナ人たちの今日の現実です。このような国連決議を無視した入植者入植地の拡大、また、いわゆるエルサレム、いわゆる聖地エルサレムはユダヤ教側、イスラム教側、どちらのものでもなく国連の管理下に置くという決め事を破って、前のトランプ大統領によるエルサレム首都宣言など、強引な形でイスラエル寄りにことが進んでいく現実に対して、パレスチナ人たちのフラストレーションは本当に沸騰して、時にはインティファーダと呼ばれる石を投げる投石の抵抗運動が起こって、けれどもその都度イスラエル軍の軍隊による報復と追い込みはどう増してどう強めていきました。先日2023年10月7日の早朝、突然のハマスによるイスラエル攻撃はイスラエルにも、そして世界中にも大きな衝撃をもたらしましたけれども、それに対するイスラエル軍の報復攻撃は空爆による無差別なもので、ガザ地区ではすでに7000人に及ぶ人々が殺され、そのうち子どもの死者が3000人に上っています。この一月に出産を控えた女性たちがガザには1500人いると言われていますけれども、その命が危ぶまれています。このままもしイスラエルがそう言っているように地上戦に入っていったならば、国境、エジプトとの国境線を封鎖されて、逃げ場のない一般民衆たちが何万人という単位で殺されていくことになるでしょう。 まさに大量虐殺、ジェノサイドと言い表すしかないイスラエルによるガザ攻撃を国際社会は力を合わせて一刻も早く停止させていかなければならない。パレスチナへの帰還、エルサレムへの帰還、20世紀から今世紀にかけて演じられているイスラエルの帰還は、第二イザヤが励ました時のあの第二イザヤの思いに沿うものでしょうか。シャロームへの帰還、ミシュパート公正への帰還、ツェダカ正義への帰還と呼べるものでしょうか。むしろ神の望まれない、神の忌み嫌われる流血と民衆の叫びそのものではないでしょうか。イスラエルは帰還からの生き方を間違えてしまったんです。そしてその末路は、第一イザヤが予言した通り破滅であることを、イスラエルは自らの聖典である聖書からイスラエルは学び取るべきです。私たちはただただこれ以上ガザで戦争によって空爆によって人が子供たちが死ぬことがないようにとただただ祈り続けるものであります。お祈りをいたします。神様、バビロンにいたユダの民に語られた励ましと慰め、人間はあなたからそのように招かれ許され、そしてシャロームへと招かれています。にもかかわらず人間はあなたからいただいた解放をシャロームへではなく流血へ、争いへ、憎しみへと向けてしまいます。主よ、人間の歴史を憐れんでください。とりわけ今、聖書の民イスラエルがこのような形で虐殺に手を貸している現実を、主よ、あなたがどうか食い止めてください。イスラエルだけではなくて、国際社会が本当にシャロームに向けて立ち返り、共に歩むことができる日が来ますように。何よりもガザの人々をあなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。そのような祈りを持ちながら、与えられた今週の歩みを精一杯歩んでいきたいと思います。私たち一人一人を今週も守って支えていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。